説教救いをもたらす神の力、石橋牧師です。
ロマ書を学び始めました。パウロのローマの教会の者たちへの挨拶の部分を学んでいるわけであります。しかしいきなり、ローマ書の主題といえる御言葉が根拠を示されています。ロマ書を読む者たち、ただしロマ書で最も心に響く言葉は何ですかと問われたら、実は今日の聖書の箇所を挙げる人が多いわけであります。ローマ書の主題、私たちを本当に生かす力がどのように与えられてくるのか、今日の御言葉から示されてくるわけであります。教会の歴史、2000年の教会の歴史の中で教会を変えていく力となった御言葉、また世界の歴史を変えていく力となった御言葉、その御言葉が今日の御言葉から示されてくるわけであります。宗教改革500周年ということで、特別な礼拝、特別な集会を持ち続けてまいりましたが、400年、宗教改革400年と宗教改革100年では決定的に違うところがあります。それは400年の時はプロテスタントとカトリックが激しい対立の中にあった。しかし500周年においてはそうではない。ルターがカトリックにおいても評価されるようになった、そしてプロテスタントとカトリックが共に宗教改革500周年記念する礼拝を捧げ、また記念する集会を捧げるようになった。まあ、これは決定的に違うことであり、また同時に歴史を変える力となったルターの宗教改革、そのエネルギーはどこから与えられたのかということも併せて考えさせられるわけであります。宗教改革ルターを支える力となった御言葉、今日の御言葉がまさにルターの大きな宗教改革をしていく力となった御言葉として学ぶことができるわけであります。16節と17節を見ていただきたいと思いますが、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信ずる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りですと示されてくるわけであります。この16節と17節は前の節15節と深く関係しています。14節から15節をもう一度見ていただきたいと思いますが、私はギリシャ人にも未開の人にも知恵ある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのですと語って、16節につながっていくわけでありますが、この16節の頭になぜならばを補って読むことが求められるという専門家が多いわけであります。原文のギリシャ語の原文の響きの中で、なぜならばと補って読む、それほどに13節14節15節とつながっていくわけです。 果たすべき責任があると語るわけであります。果たすべき責任がある、なぜ責任があるのか。私は福音を恥としない、だから責任があるとパウロは語るわけであります。それは自分をこの世に生かしてくれている、自分を支えてくれている、自分のうちにキリストが働いてくださっている、自分のうちにキリストを見ることができる、だから福音を恥としないと断固たる申告告白がなされていくわけであります。福音を恥としない、恥としないということは、告白というものを強めた形で語っている、そのように、この原文のギリシャ語から示されてくるわけであります。すなわち恥としないということは、パウロの断固たる告白がこの言葉に示されているわけであります。恥としないということについて考えさせられることは、世間一般で考える価値観とキリストの十字架と福音、ここから示される価値観とが全く違うということであります。一方からすれば、そんな愚かなものと見られるそのところに神が働き、そして私たちは恥としない、世間からどう思われようと私たちは恥としないという断固たる告白がこの言葉の中に示されていくわけであります。この告白の上に、私には果たすべき責任があるとローマの教会にパウロは熱く語っていくわけであります。ローマにいるあなた方へとあります。ローマにいるあなた方にも、ローマにいるあなた方にも、このように15節で語られてまいります。ローマは巨大なローマ帝国の中心であります。ローマに住むということは、住む者たちの大きな誇りであります。ローマの市民権を持っているということは、家内の生きる力になります。世界を支配する植民地がたくさんある、そういう中で私はローマの市民権を持っていますといった注目され、一目置かれ、またさまざまな権利を持ってそこで生きることができる。そういった面ではローマの市民であるということが大きな誇りであります。そのローマの人々に対して、今自分たちが誇りた価値があると思っている人々に対して、本当の価値はここにある、その価値観をガッと変えていく、そういう力がここに示されている、パウロは熱く語るわけであります。ローマ皇帝による大迫害がやがて起こるわけであります。ネロ皇帝による残酷な残忍な迫害が降り注いでくるわけであります。教会の上にたくさんの殉教者が与えられました。その一人一人が自分たちの価値観、ローマの価値観では考えることができない全く新しい価値観の中に自分は生かされている、福音を恥としないと断固と告白して殉教していく、その殉教者たちによって教会は支えられ、そしてまた迫害の中で大きく教会は成長していくわけであります。十字架刑、犯罪者が十字架で殺される、 その中に神が働かれた。もう信じられないことであります。人々には愚かに見える。しかしその中に十字架のイエス様が働かれた。神が働かれた。そこに福音の力が力強く新しいに示されている。一切の価値観がひっくり返る、そういう出来事として十字架の福音が指し示されてくるわけであります。第一コリントの1章の28節25節を見ていただきたいと思います。アテネ伝道にパウロは挫折した。復活の教えが響かなかった。そのような挫折感を持ちながらコリントにやってくる。そしてもうコリントにおいてはこのことしか語らない、この一点のみを語ると強い思いの中で、パウロが語っている言葉であります。300ページの第一コリント1章の18節、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵ある者は人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる。神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかかっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えたいのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですと語られてくるわけであります。ユダヤ人にとってはキリストの十字架は大きなつまずきであります。そこに救い主が働いておられるところは信じることはできません。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。申命記21章の律法が示されているように、木にかけられたものは呪われたもの、十字架で殺されたものは神から呪われたもの、救い主であるはずがない、神の子であるはずがない。これは大きなユダヤ人たちに対するつまずきであります。ギリシャ人にも大きなつまずきと愚かなものと見えるわけであります。ギリシャ人の中に広く受け止められていた考え方があります。霊肉二元論、魂が体にの中に縛られている、そのことにの中に人間の悲しさがある。人間の救いは体から魂が解放されて、最も清いもの、最も美しいもの、そこに登っていく、そこに人間の救いがあると考えられていた中に、神が肉を取って人間になってくださり、しかも十字架に死んでくださった、もうそれは全く愚かな考えとしか思えないのであります。しかしそのように十字架の言葉は到底受け入れられるはずがない。そのところでギリシャ人であれユダヤ人であれ、信ずる者は神の力だ、そこに神が働いてくださっているから、そこに神の力が示されるから、信じる者にとっては 神の力として私たちの生を支えるものとなっていく。パウロは熱く十字架の福音を語るわけであります。そして17節を見ていただきますと、福音には神の義が掲示されていますが、それが初めから終わりまで信仰を通して実現されたのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。神の義が掲示されたと示されてくるわけであります。ルターは神の義、神の正しさの前に震えおののくわけであります。神の正しさが示されたら罪ある人間は吹き飛んでしまいます。自分の友が雷に打たれて死んだ、そこに神の激しい裁きを見るわけであります。神の前に罪ある自分が神の裁きを受ける、神様の正しさの前に吹き飛んでしまう、そういう自分を思い知って震えおののくわけであります。しかしルターは修道士でありましたが、同時に大学の教授として聖書の講義をしていた、ローマ書を研究していた。ローマ書を研究していて、十字架の福音、神の義を本当に知るものとなっていくわけであります。宗教改革のエネルギーはそこから出てくるわけであります。神の義、神の正しさ、それは福音そのもの、十字架の主イエス・キリストそのものの中に神の義が示されている、神の正しさが示されている。神の正しさとは何か、それは捧げ尽くす神であります。神の子が十字架で死んでくださったということの中に神の御業が示される。すなわち神はご自身を捧げ尽くす、そのことにおいて神の正しさが示されたのであります。神の正しさが掲示された、イエス様の十字架と復活の中に神の義が掲示されたと17節で語るわけであります。これは私たちの大きな力であります。神はご自身を捧げ尽くすことによって自分の正しさを私たちに示してくださった。私たちはただただ神が示してくださったこの神の義を信じる、受け入れる、信じることによって私たちは神の前に正しいものと認めていただける。そのことがここでパウロによって熱く語られているわけであります。福音には神の義が掲示されていますが、それを初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りであります。信仰によって義とされる、ただただ信ずることによってのみ私たちは義とされる。信仰によって、信仰のみによって、恵みによってのみよ、恵みによって、信仰のみによって救われる。ルターの宗教改革の理念がこのローマの手紙、パウロの言葉から示され、それがルターの宗教改革の大きな力となっていくわけであります。福音を恥としないという言葉の中には、自分の中にキリストが働いてくださっている、自分を見つめることはキリストを見つめることになる、だから 自分の弱さを恥としない。この世の人たちが生きていく力が示されてくるわけであります。自分を見つめることは自分のうちにキリストを見つめることになる。そのことが私の生きる 力となっていく。だから福音を恥としない、自分の弱さを恥としないという、本当に私たちを生かす力がそこに示されるわけであります。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。復活の主がパウロに語りかける、罪のただ中にいるパウロに語りかけるわけであります。ダマスコにいるキリシャたちを縛り上げるために向かっているそのただ中で、罪のただ中で復活のキリストに出会うわけであります。そして罪の中にキリストを見ることができる、罪のただ中にキリストが働いてくださっている、このキリストの家に私たちは罪に許されて神の前に正しいものとして受け入れられていくのであります。一切の神の裁きから救い出されて解放されて、神に正しいものとして私たちは迎え入れられていく。そこに私たちの大きな幸いがあるわけであります。福音を恥としない、すなわち自分の弱さを愛としない。自分を見つめるということは自分の中に働いてくださっているキリストを見つめることになる。だから自分の弱さを恥としない、この断固たる告白をなすことができるときに、そこから私たちは日々の生活を生きていく力が与えられていく、この御言葉が今朝私たちの礼拝に響くのであります。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。私たちはどのような自分も見つめることができます。到底見つめることができない自分の姿を思い出されることがあります。その時にも自分を見つめることができます。ならば自分を見つめることは自分の中にいてくださるキリストを見つめることになる。そのことが示されています。パウロもそれゆえに自分の弱さを誇ると力強い御言葉を私たちに第2コリントで示してくれています。トゲがある、病を持っている、弱さを持っている、しかしそこに主が宿ってくださる、だから弱さを誇るともパウロは語っています。どうぞ私たちのうちにあるさまざまなトゲ、病、さまざまな問題に苦しむものがうちに満ちている、そのことで苦しみ抜くということがあります。しかしその時でも私たちは自分を直視することができます。なぜならば自分を見つめることはそこに働いてくださっているキリスト、そこに宿ってくださっているキリストを見つめることになる。その信仰が私たちに与えられていることを心から感謝いたします。どうぞ福音を恥としない、自分それゆえに自分の弱さを恥としないとの告白を持ってそれぞれの人生を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。